今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でをお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、新年第2回目となります。今回の放送、今回は住みよい街を目指すというそんなテーマでお届けします。お話は京都市中京区長でいらっしゃる松田輝夫さんに伺います。松田さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、いろんなところで松田さんにはお顔を拝見し、お目にかかってお話しさせていただきますが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらの放送よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、中京区長さん、こう京都市の中京区というと、もう本当に京都市の真ん中という感じがいかにも伝わってきますが、この区長というお仕事ってどういうことをされるのが区長さんなんですか？
区長と言ってもなかなかね、一言では難しいんですけれど、区役所の中でも今200人近くの職員が今仕事頑張っております。
200人ぐらい、
はい。そういった部分全般のマネージメントというような仕事もございますし、はい、中京区の、いろいろな地域の中でね、皆さん頑張っていただいている中で、区長という場合は、広報というような部分の役割もありますし、広聴ということで皆さんのいろいろなね、お意見とかそういった声を聞くというような役割も含めて、何でもやってるというのが、区長の仕事ですかね。
そうですね、はい、多分200人の方はそれぞれの部署っていうのがあって、そこに集中、主に集中するというところをやっぱりこう全体のこう俯瞰の目で見るっていう、そんなお役目っていう、そんなことでしょうか。
もう皆さん区役所の方ではよくご存知やと思いますけれど、戸籍とか住民票の手続きやらもございますし、
先日私、行きました。
そういった部分のね、市民の暮らしをの、基本的なね、業務をするというような部分があったりとか、福祉の関係、最近では子育て支援の取り組みも頑張っておりますし、
それは大切ですね。
それとあと町づくりのいろいろな部分のね、地域の皆さん方の、お手伝いをするというようなお仕事もさせていただいてますので。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。ずっと区長さんというわけではなくて、割合最近2年くらい前でしたっけ、1年前、
そうですね、2年、
松田さんは、
はい、そうですね、
2年目に入ったっていう感じですか。もう次3年、
もう2年が終わろうとしてるというような状況、
次3年目ということですか。
そうですね、
春から。そうですか、はい、ちなみにですね、もし差し支えなければ、区長になられる前はどんなお仕事されてたんですか。
以前には京都市のスポーツの振興というような仕事もしておりまして、京都市内いろいろなスポーツのね、競技団体とかあったりとか、最近では京都マラソン、今そういった部分の取り組みをさせていただいてたりとか、
はい、
ちょっとこれは残念な話なんですけれど、先般ラグビーワールドカップがものすごく盛り上がりました。
今も盛り上がっております。
それを本来なら京都に誘致するというような、仕事もしておりまして、ちょっとそれは結果としてはちょっと残念な形になったんですけれど、
はい、
今回ラグビーがね、全国的にこんだけ盛り上がったのは、そういったスポーツに携わった人間がすれば大変喜ばしいかなというふうに思ってます。
そうですか、はい、京都も同志社とか、強いチームがありますよね。 ね。
そうですね、あのラグビーは京都は、ね、はい、発祥の地とも言われておりますし、あのまあ日本の中ではね、下鴨神社にもそういう石碑があったりとか、はい、そういった部分の中で、まあ、京都のラグビー界も皆さんが
発祥の地なんですか、
はい、あの日本のラグビーの発祥の地というような部分の、はい、説もございますの で、 まあ、そういった部分の中では京都はラグビーがのね、関わってられる方は多くおられますし、はい、全国的にも強豪チームがたくさんあるというようなところですね。本当ですね、
はい、あの高校のラグビーの試合のチケットもなかなか取りづらいというふうに聞きました、
はい、
これはいいことですね。
そうですね、あの多くの方々がね、そういった部分の中で観戦されるということはありがたい話ですし、はい、まあ、あの京都から、まあ、ラグビーのみならずね、
まあ、今年はいろんなスポーツありますね、うん、
今年は東京オリンピックパラリンピックも開催されますので、は
い、バスケットボールも頑張ってますよね。
そうですね、はい、まあ、京都バスケットボールいろいろムーブがあったりとか、はい、今京都ハンナリーズさんも頑張ってられたりですね、
2020年ですから何しろ、はいはい、スポーツがこう注目されるそんな年ですね。
そうですね、はい、
その、先ほどちょっとお話伺ってましたら、そのスポーツの関係のお仕事をされる前はどんなお仕事をされてたんでしたっけ。
いろいろなところのお仕事をしておりますんですが、はい、まあ、スポーツの前には京都市の埋蔵文化財、研究所というところで、まあ、京都市内のいろいろな発掘調査の関わりやらにも、はい、まあ、従事をしておりましたし。
そうですか、これもいろいろありますよね。
そうですね、京都は歴史が、ね、かなり深い部分がございますので、はい、あちこちいろいろな部分で
いろいろありますが、
地中を掘ると、はい、もうどこもまあ、いろんな部分のね、歴史の部分がね、出てくるというような状況ですね。
そうですか、はい、そうすると今区長をされてて、その埋蔵文化財、スポーツでこれ面白いなと、多分もうずっとしたいなって思われる時もないですか。
いろいろな仕事をさせていただいてね、まあ、それぞれの部分の経験で大変、まあ、思い深い部分がありますし、はい、まあ、どの仕事もやりがいがあったのかなというふうには思っています。まあ、ただし今市役所の中も数年に1回ということでいろいろな移動がありますので、各ジャンルの部分に変わっていくっていうのが我々の宿命なんですけれど、まあ、しかしながら本当にまあどこの仕事も、本当に今までやりがいがありましたし ね、
今お話伺ってましても、はい、やっぱりそれがこう伝わってくるっていう、そんな感じですね、うん、はい。さあ、この今中京区長をされてるわけですけども、この中京区なかなか大変というか、やっぱり中心部で繁華街もあり、住宅地もありと、学校もありと、中京区ってこうラジオ聞いてらっしゃる、もう世界中の皆さんが聞いてる可能性がありますので、この京都市の中京区ってどんな特徴がある地域なんでしょう。
まず中京区、よくね、地方から京都に来られた方、中京区と言われるんですわ。
つい最近もどっかで聞きました。
まあ、中京区じゃないですよ、中京区ですということで PR をさせていただいています。京都の真ん中というようなエリアになってきます。
はい、
まあ、それと京都の平安京の歴史の中でも、まあ、中心の役割を担ってた地域ということで、まあ、昔からの歴史とか伝統文化が根付く町というような部分もございますし、現在は公共交通も充実しておったりとか、商業施設、公共施設、いろんな医療機関も多々あったりというような部分の中でね、本当にまあにぎわいのある町なのかなというふうには感じております。
こう最近の傾向でいうと、マンションが非常に増えてきたなっていう気がするんですが、はい、こういろいろそういう変遷というのもあるかと思うんですけども、そういう、まあ、ものづくりの町本能とか、いろいろそういうものづくりの地域、住宅の地域、それから商業地域といろいろこう混ざってるのが特徴なのかなっていうふうに思ったりするんですが。
そうですね、中京区、まあ、元学区というエリアでは
元学区、
はい、23学区あります。 そうですね、まあ、東は鴨川のすぐそばまで、西の方はまあ右京区の方まで、
元立誠小学校が鴨川の、
はいはいはい、そうですね、あの西の方は本当に右京区のお手前までというような部分がございまして、はい、まあ、地域ごとにいろいろな特色がございます、
はい、
まあ、そういった部分の中で、まあ、あの京都の街の真ん中はまあ商工業の中心地があったりとかですね、いろいろな部分の中で、まあ、それぞれエリアによっての違いはございますけれど、まあ、最近は本当にあのどこも、まあ、今おっしゃってられたようにマンションという部分も増えてきましたので、まあ、多くの方々がね、まあ、中京区が今現在11万1000人近くの方が、
はい、
お住まい
で11万1000人分かりやすいですね、
はいはい、あの、はい、お住まいやというような状況になってございますので、
はい、
一時高度経済成長期が終わって、まあ、バブルが崩壊した頃にはちょっと、ドーナツ化現象というのがね、
はい、
都心部の中では見られて、まあ、9万人ぐらいまでちょっと人口が減少したことがあったの、それがまあ最近、マンションとかそういった部分も増えてきまして、は
い、まあ、いわゆる新住民という
か、そうですね、新しい方々もまあ転入で来られて、はい、今11万1000人というような形で、人口がちょっとこの間増えてきたというようなところです。
そうですか、はい、それは嬉しいことですよね。そうですね、日本全体がこう、まあ、出生率が減って人口が、まあ、減るところが普通ですけれども、中京区、これは、中京区ですよね。
そうですね、
増えてるっていうことは嬉しいことですね。
まあ、やはり、まあ、今人口減少少子化というような話がございますが、まあ、中京区といった部分の立地条件の中で、まあ、この間人口が増えてきた部分はあります。
はい、
まあ、これからはね、ちょっとどのようになっていくのかという部分の、まあ、課題もございますけれど、やはりあの多くの人がおられるということは賑わいにもつながりますし、まあ、活気にも関わってきますので、まあ、人が増えるというのはありがたい話かなというふうに思っています
。減るよりは、
そうですね、
増える方がいいかなというふうには思いますが、
はい、
さあ、去年2019年はなんと中京区政90周年だったんですが、
はい、
90周年というと最初の年、初年は一体何年になるんでしょう。
あの昭和4年の4月に中京区が誕生しまして、ちょうど昨年90周年を迎えてと、はい、いうことで、まあ、この令和元年度は90周年の取り組みをいろいろな部分で進めさせていただいている年でございます。
そうですか。ちなみにですね、この昭和4年の前ってこの中京区は何、どう呼ばれてたんですか。
あの京都市の中には当時は上京区、はい、下京区しかなかったんです。
左京とか右京もなく、は
い、そしてこの昭和4年の4月に、上京区の南側、下京区の北側の一部が中京区になりまして、
はい、
まあ、同時に左京区と東山区も誕生しているというような年なんです。
ああ、そうなんですか。これはなかなか興味深いというか、これを歴史をこれを機に調べてみると面白いことがわかるかもしれませんね。この、中京区政90周年を、まあ、記念というか、あのそういう年にいろんなことに取り組まれたのかなというふうに想像しますが、どういうことをされてきましたでしょうか。
あのまあ90周年を祝うということで、はい、まあ、まあ、あと10年で100周年ということになってきます。あのまあそういった意味ではね、はい、次の100年、時代、次の時代に向けてね、特に子どもさんとか若い方々が夢と希望を持てる街にしていきたいなというふうな部分の中で、子どもさんを対象にしたいろんなスポーツ事業とか、
はい、
文化事業やらをさせていただいたり、うんうん、まあ、一方では、
はい、
高齢化というような部分もございます。
やっぱり全体としてはこう人数増えているんですが、はい、年齢層としては高齢化ということになるんでしょうか。
そうですね、まあ、中京区では今高齢化率っていうのが、まあ、65歳以上の人口が 25% を超えてるということで、はい、まあ、4人にお1人おられるということ、まあ、京都市全体では 28% なので、はい、まだ中京区は 若い方といえば若い方なのですが、
ちょっとだけ
やはり、まあ、高齢化が進展してございます、
はい。
まあ、そういった中で、まあ、かといって今65歳の方って結構皆さんお元気ですしね、
はい。
まあ、65歳を高齢というのかどうかはちょっと別といたしましてね、
まあ、国としては70歳まで働いて、
はい、
保険を払うよう
なあ、まあ、そういった問題もあるかも分かりませんけれど、
はい、
まあ、皆さんね、まあ、健康で生き生きとね、いわゆる健康長寿というような、ね、
本当ですね、
取り組みを進めていきたいなというふうには思ってましてね、
はい。
まあ、先ほどの90周年ということで、まあ、ちょうど今年90歳になられる方にね、いろいろなインタビューとか思い出話とかね、健康の秘訣とかの、お話をね、お聞きさせていただいて、
聞き取りされたんですか。
はい。まあ、そういった部分ちょっとまだできてませんが、はい、間もなくそういうような、はい、健康長寿の部分の中で、90歳の、まあ、インタビューっていうような部分の中の、90歳のメッセージというようなちょっと
冊子
を取りまとめて、
ね、
はい。まあ、間もなく出来上がる部分に向けてね、今準備をしているようなところなんです。
ああ、そうなんですか。
まあ、そういった意味で、まあ、子どもさんから、ね、高齢の方々まで暮らしやすい街づくりにしていきたいなというような部分の願いを込めて、まあ、こういった取り組みを今進めているところなんです。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、今か伺うと、その高齢の方が、まあ、安心して、住むことができる町にも、なっているのかなっていうふうにも思うんですが、そのやっぱりこう安心して子供を産んで育てることができる、そんなやっぱり町づくりっていうのも非常に重要ですよね。
そうですね。まあ、やはり先ほど話しましたように、
はい、
今少子化ということでちょっと残念な数字なんですけれど、中京区特殊出生率っていう数字はね、1.10 というようなちょっと低い数字、
全国平均より低い、
全国の平均はもうちょっと高いね。京都市で全体では 1.27 っていう数字があるんです。その中でも、まあ、中京区は 1.10 ということで、
なんででしょう。
なかなか子供さんを生まれる数っていうのがね、ちょっと全体的には数値的には低いような状況なんですけれど、
そうですか。
まあ、そういった意味では、まあ、我々も、まあ、危機感を感じてございまして、まあ、子供さんを育てやすい環境作りという部分も今力を入れてさせていただいてましてね、はい。まあ、昔はおじいさんおばあさんからいろいろな子育ての部分のね、勉強させていただいたりというような部分の話もありましたけれど、まあ、各家族だからね、なかなか、まあ、子育てに苦労されたりとか、まあ、皆さん、まあ、最近は共働きで働いてられるご家庭が多いですので、まあ、そういった部分の中でね、子育てについていろいろな部分の、まあ、学びとかそういった部分を、まあ、受けられる場所の提供とか、まあ、そういうサポートも今区役所の方ではね、力を入れて頑張っておりますし、
はい。
まあ、区内の中でもそういうような保育所とか幼児施設とかそういった部分も最近はだいぶ充実してきておりますので、まあ、そういった部分の中で、まあ、少子化人口減少に向けてちょっとでもね、取り組み
を、まあ、歯止めになるように
どんな形をちょっとさせていただきたい、
できれば増えてほしいですよね。
そうですね。
はい。日本全体の中でも京都市は東京に次いで2番目に少子化率が高いというか出生率が低いという結果が出てますので、やっぱりそれはなんとかこうこの行政の皆さんの努力というのも結構大切なのかなっていうふうにも思ったりするんですが、
そうですね。はい、やはり子どもさんの声っていうのはね、
はい。
各家庭もそうですし地域も元気にする大きなね、あれにもなるのかなというふうに
安心しますよね。
そうですね。
なんか子どもの声が聞こえたり、うん、この子ども連れの家族を見るとなんかいいなって安心っていう、そんな気がします ね。
まあ、そういった部分を含めてね、まあ、今子育て支援の取り組みというのを、まあ、ちょっと力を入れてさせていただいて、
ね、
あの客所の方でもね、はい、まあ、あの毎週木曜日に、ベビーズサポートプロジェクト、プロジェクトということで、毎週あのその子育てのお母さん方に、
はい、
あの
毎週木曜日、
はい、あの区役所の方で午前中させていただいて、まあ、いろいろな相談を受けたりとか、お母さんの、まあ、あの体操とかね、そういった部分の中で、まあ、ちょっとでもリラックスしていただくというような部分があったりとか、あとまあやはりあのネットワークというかね、同じように子育てをされている、まあ、親御さんがつながっていって、いろいろな相談とかね、話し合いができるような、まあ、居場所的な部分の取り組みも今させていただいたりとか。
居場所ですね、はい、これは非常にこう今この現代社会の中では非常に大切なことですよね、うん、
はい、
そうですか、はい、この後は2020年どんな取り組みをされるのかなというお話を伺います。
そうですね、
はい、ちょっと休憩します、今日からグリーンコミュニケーション、引き続き中京区長松田輝夫さんにお話を伺います。2020年もいろんなことに取り組まれる、まあ、こういろんなもう意気込みで満ちておられると思いますが、あの2019年そして2018年は非常にこう大きな災害、台風であるとか水害であるとかいろいろあったなという気がいたしますが、防災というのも大切なこうことの課題になりますですね。
そうですね、
はい、
まあ、昨年も全国的には大きな災害が多数発生しました。一昨年京都の方でも台風19号で、まあ、中京区でもかなりちょっと被害が出た。
台風19号は去年ですね。
そうですね、
は
い、あの去年一昨年、
あ、一昨年は台風4号でしたっけ。
いや19号、
あれも19号、はい、
そういった部分の中で、
はい、
まあ、
大変でしたね。
そうですね、そういった部分の中で、まあ、地域の方々もね、防災意識というのが結構高まってきてるという
な、身近な自分の問題っていう感じですね。
はい、やはり、まあ、自分ごとの問題として、まあ、防災について、まあ、皆さん安心を持っていて意識を持っていただくというのがね、大事なのかなというふうには思いますし、
はい、
まあ、各地域の中でも自主防災会とか消防団とかが今中心になっていろいろな防災のね、取り組みやらを進めていただいているというようなところでございます。
京都はやっぱりこの学区があって、学区単位でいろいろ活発にそれぞれがされているっていうのが強みという気がいたしますが、
やはり、まあ、全国的にも、まあ、京都の場合は、まあ、この地域の先ほど言いました自主防災会っていうのはもう皆さん活発にいろいろな取り組みを進めていただいております。まあ、いざ災害という時には当然、まあ、行政とか消防警察やらもいろいろな部分の取り組みを進めますが、なかなかね、行政機関だけでは難しいというような課題もございますので、まあ、そういった意味では地域の方々が隣近所の、まあ、助け合いっていうのがね、何より必要になってきます。まあ、その意味では自主防災会いろいろな取り組み進めていただいているのはね、本当に、まあ、心強い限りでございます。
本当ですね、自主防災会そして、消防団の活動、これも表紙儀で9時とか10時頃に回ってこられる音を聞いて、やっぱり京都やなっていうふうに思うんですけども、やっぱりその地域をやっぱりまず自主防災会の方がおっしゃってたんですけども、自分の身は自分でまず守って、それから、人を助けるという、ま、それが、ま、基本になるんでしょうか。
そうですね、まあ、まず自分が、まあ、そうやってもうまず 予防という部分も含めてね、
はい、
それぞれの部分の中で気をつけていただきたいなというふうに思いますし、まあ、いざ大きな災害が起こった時にはもう隣近所でもまず助け合いが何より必要になってくるのかなというふうには思いますので、まず自助共助公助という
自助共助公助
そういった部分の中で、
はい、
まあ、それぞれの、どこを取ってもどれがないというのはね、不足しますけれど、まあ、自助、共助、公助、それぞれの部分の役割をね、きちっとすることが、災害を、まあ、減災という意味ではね、災害の被害を少なくするのには一番有効かなというふうには考えています。
そうですか。そして中京区としては、素晴らしいなと思うのが、この防災ハンドブック、これは、他の地域もあったらいいのになと思うような素敵なものがあるんですが、これはどういうものなんですか。今手元にお持ちですが、は
い、防災の部分の、まあ、お知らせするのには、まあ、いろいろな部分がございますけれど、まあ、先ほど話ありました中京区、結構マンションが今多くあります。
はい、
マンションの場合は、いざという時エレベーターが止まったりとか水が出なかったりというような問題もございますし、マンション特有の防災対策というのも必要になりますので、まあ、そのマンションを、マンションにお住まいの方々を、ね、対象とした、マンション防災ハンドブックというのを作らさせていただいたりとか、
はい、
また一方では小さなお子さんを持つご家庭のための防災ハンドブックっていうのを、いざという時おむつがいたりとか、その乳幼児向けの、まあ、いろいろな部分の、物品が必要になったりとか、そういった部分もありますので、
はい、
それぞれケースごとにいろいろなその防災の見方をするというような部分の中で、防災ハンドブック、も、それぞれいろいろなパートに分けながらね、作らさせていただいたりというようなことをしております。
今日お持ちいただいたのはマンション防災ハンドブックと、それから小さなお子さんを持つ家庭のための防災ハンドブック、ちなみに他のもあるんですか。
あとは今全般的な部分の、
まあ、一般的な、
はい、一般的な防災ハンドブック、
防災ハンドブック、
まあ、これからそういった部分を、まあ、いろいろな形に分けたりとか、
はい、
今ペット防災というような部分も今いろいろな部分の中
で、まあ、実際にそういうことが起こると、
そうですね、
そういうことも課題になるということですね。はい、はい、まあ、京都の中にはそういうペットに関する防災の活動をされている熱心な、はい、強力なグループがありますので、
はい、
これはやっぱり、防災訓練の時などにこう皆さんに知っていただくということも必要かもしれませんね。
はい、まあ、そういった部分の中で今やはり安心安全というのがね、
はい、
暮らしの基本にもなりますので、各学区で防災訓練を実施していただいたりとか、中京区でも、まあ、先般年末には中京区の防災訓練をさせていただいたりというような形で、はい、まあ、地域の方々と連携しながら、災害に向けたいろいろな対策というのをね、講じていこうというふうに今考えております。
総合防中京区の12月の防災総合防災訓練の時に町田さんがおっしゃってた、もう明日起こってもおかしくないんだと、おっしゃってた言葉が非常にそうなんだなってつくづく思ったんですけど、やっぱりそれは、こう楽しいことを考えたいんですが、やっぱりそういう気持ちも残り50秒になりましたけども、はい、それが大切なんでしょうか。
そうですね、本当に、ね、災害いつ起こってもおかしくないという部分と、まもなく阪神淡路大震災が起こって25周年というような、年にもなります。やはり今災害から身を守るためにはね、皆さんが協力し合って、そういった部分の中で、まあ、災害対策を講じていく必要があるのかなというふうには感じております。
そうですね、地震も、明日起こってもおかしくないという、日本はやっぱりそういう地域にあるんだというところをやっぱり頭に置いて暮らすというのも必要だということですね。
そうですね、そういった部分行政の方も頑張りますので、
はい、
皆さんも何卒よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、この番組はストロベリーセブン足立病院文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。